風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こうかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こうか3人衆でお送りします。梅雨も明けました。もう夏でございます。
カンカン照りですね、
はい、もう抜けるような青空でございますけれども、今日我々は京都市伏見区の京阪電車の中所島の駅前に来ております。
中所島来ました、
はいはい、今日なんで中所島に来ているかと言いますと、サオリンプロデューサーたってのですね、希望だったわけなんですけれども、松本さん、ラッキーさん、なぜがそんなにサオリン P を中所島に引き付けたかわかりますか？
中所島ということは伏見ですね。
そうです。
わかったわかった。去年大河ドラマで龍馬伝盛り上がってたから、
やってましたね。
それで、寺田屋とか幕末の史跡を散策して、で、その後風呂入ろうっていうことですか？
残念。サオリン P 全く龍馬伝見てなかったそうです。
そう。
はい。そんな歴史に興味があるとはあんまり思えないんですけど、はい、やっぱりこの人やったらこれでしょう。伏見といえば神戸の灘と並ぶ酒どころでございますからね。酒蔵を巡りながら日本酒の試飲を楽しんでね、伏見を満喫した後に仕込み水にもなっているという、この伏見の名水を沸かしたお風呂にどっぷりと浸かろうという、こういう作戦ですよね。ね、そうでしょ林さん。
残念。でも晩酌は欠かしてないらしいですからね。とりあえずはでもビールがいいらしいんですよ。日本酒じゃなくて。
そうですか。
はい。お風呂入る前はあんまりお酒飲んだら飽きませんのでね。風呂行こうかラジオとしてそれはちょっとどうかと思いますんで。残念ながらそれも不正解です。
奈良で飲んでましたけど。
そうそう。散々林さんやってました。あ、わかった。はい。じゃあ意外なところで、サオリンピーが昔の遊郭マニアで、中所島にあった遊郭の建物を見学したいとか。
この辺遊郭やったんだね。
ラッキーさん半分正解。実は遊郭マニア。
マニア。
はい。そうらしいですけど、でも、そう来たのは、
なんでや、
目的じゃないらしいんですよね。
それで、ほんな何のために我々これ、中所島に来てるんですか？
その答えはですね、この駅前からまっすぐ続いてるこの中所島の商店街の中にありますんで、早速そこのお店に。
それは銭湯ではないんですね。
銭湯ではないお店が目的らしいんで、そこに早速ちょっと行ってみたいと思います。
わかりました。行きましょう。
はい、中所島の駅前から2分ほど歩いてきまして、到着いたしました。はい、こちらです。
ほう。
こちらって、この、何の変哲もない街のケーキ屋さんですやん。
パリじゃんって。中所島の雰囲気とはちょっとずれてるようにも思えるんですけれども。
はい、明美とかね、スナック街の中にこうあるケーキ屋さんなんですけれども、この何の変哲もなく見えるケーキ屋さんがですね、全国に知られた存在なんですよ、これ。早速じゃあ、ちょっとお目当てのケーキを買ってきますんで、ちょっとお待ちください。
はい、お願いします。
あー。
どうしたんですか、林さん、エラー落ち込んで。
一足遅かった。
何がいいな。ちゃんと手にケーキの箱持ってませんか。ちゃんと買えたんでしょ、
うん、まあ、買うことは買えたんですけどね。ちょっと、とりあえず、ちょっとケーキの箱開けてみてください。
何ですか、この間抜けな顔したケーキは。
顔というか、何これ、シュークリームみたいな、こう、楕円形の上に、チョコレートかな、コーティングしたって、目鼻がついてて、背中になんかいっぱい刺さってますけど、これ、もしかして、ハリネズミ？
さすが漫画家のラッキーさん、そう、ハリネズミです。ハリネズミケーキなんです、これ。
だいぶ想像力して
る。実はですね、このハリネズミケーキの原型になってるタヌキケーキっていうのがあるんですよ。これ昭和40年代から50年ぐらいにかけてですね、大ヒットしても全国のケーキ屋さんがみんな揃って作ったというね、そういうケーキなんですけれども、バタークリームが使われてるせいかね、口の声できた消費者にもう忘れ去られて、今や絶滅が危惧されてるんです。
で、そのタヌキケーキどこにあるんですか？
一足遅かった。もう作ったはらへんのですって。
あ、そうですか。
はい。
もしかして、 これサオリンピーの目的はそのたぬきケーキやった
ん。え、たぬきケーキとフルヤって何の関係もないですやんか。
いやいや、どちらもね、僕らが頑張って応援せなあかんと思わすところが共通してるじゃないですか。
それなんかかなり無理やりこじつけてる感じがするけども。
そのために来たんですか。
はい、そのための中所島です。
でもまあそのね、人は足遅かったっていうのはこう戦闘巡りしててこう廃業の張り紙とか見た時には似てますけど ね
似てるって確かに似てるけども、うん、それは共通点あるいうのはまあ100歩譲ってほんなら良しとしましょうか、はい、でもなんかちょっと暗い雰囲気になってしまいましたやんか我々はね銭湯の応援のために来てるんですよ。
そうです。
この中小島までわざわざ当たる気を理由にここまで来てですね、はい、暗い気分になってる場合じゃないです、はい、
そうです。
はい、気を取り直して今日行く銭湯どこなんですか。
はい、元気出してね、じゃあ銭湯行きましょう。
はい、
うん、ところで気づきませんでした、今前通ってきたん。
え前通ってきた、
前通ってきたんですよ今日の銭湯。ほらあちらに見える真鍮です。
ほう、
地下
今回のラジオはほんなら中小島駅から徒歩3分以内のエリアで完結ですか。
はい、そうでございます。まあ駅とあの真鍮ハリネズミのねパリジャンだけなら3分で完結ですけども、うん、あの酒蔵とか寺田屋とかね伏見観光のメインの方がもうちょっと行ったらありますんで、
ね、なるほどね。
まあそちらの方までこっから歩いて行っても10分もかかりませんし、帰りはそっちもねちょっと楽しんで帰りたいと思います。
なるほど。
ということで早速ですけども真鍮さんに
お邪魔しましょう。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、我々はですね今京都市伏見区の真鍮さんの脱衣場にお邪魔しています。
はい、はい、来ました。
はい、京阪電車の中所島駅から徒歩1分、もう駅前の商店街の中にある駅前のお風呂屋さんです。
便利やね。
これ外観がレトロモダンでなんともええ味ですね。
そう、うん、こちらのね真鍮さんは行かなきゃ買えない幸福を呼ぶラッキー銭湯ポストカードを販売してもらっている銭湯さんでもあるんですけどもね、
はい、
よろしくお願いいたします。
7件全部集めるとまたね特別なポストカードがもらえるということですんでね。
非売のカードが、
非売品の秘密のカードございます
ということでですね、まあ洋館風のこの真鍮に寄せてもらっているわけですけども、はい、京都でももうこういうね昭和初期の洋館風の外観を残している銭湯は何件も残ってないんですよね。
ほう、
で中に入ってこの松本さんこれなんか感じません？
え、感じるもん。そういえばあの辺にね自爆霊か何かが見えるような
松本さん霊感あったんですか？
全然ありません。
そんな霊感の話とかそんな話を聞いてるわけじゃないんですよ。
あ、すいません、
はい
はい、
いやいや僕は何も感じませんけどね。
え、ラッキーさんこの洋館のこの素敵な建物の中に入って何も感じないんですか？
うん、
ラッキーさん正解です。
正解なんか
何が
実はですね外から見たらこう目立つためにこう洋館風になってるんですけども、
はい、
中は基本的にあの和風の銭湯と何も変わらんわけなんですよ。
あ、
だから、
ね、
まあ入ったら別に何も感じひんというのはラッキーさんが正しいと、うん、そういうわけでございます。
なるほど。すると見かけ直しということですね。
いやいやいや、見かけ直しということは悪いですけども、う
ん、
ちゃんとこう中入りますとね、
す
い脱衣かごがあってトムシロが引いてあって、
うん、
ロッカーにかごが入るようになっててちゃんと京都の伝統的な形をねこう踏襲してるわけですよ。そういうところをねちゃんと見てほしいなと思うんですけど。
申し訳ございません、は
い、そしたらこの浴室も京都型っていうことですかね。
そうです、浴室もねしっかりした京都型ですんでちょっと浴室の方も行ってみましょう。
よっしゃ、見てみよう。さあ浴室入りましょう、
はい、
ちょっと戸を開けてね。
おー、ムッとしてますけどもね。
お風呂や。
入っていただいたらこれ男女の仕切り壁に沿ってこう浴槽が並んでるじゃないですか。
うん、京都やね、まさにこれ
こうねスチームサウナ水風呂ジェットと一通り揃ってますよね。こう設備的にも、
うん、
こうコンパクトな中にこういう設備が整ってるのも京都型っていうことよね。
なるほどね。
奥にこう海辺を描いた大きなタイル絵もあって銭湯情緒もありますね。
雰囲気やな。
そうですよ、あのラフ像もね裸の女の人の、
裸の女の人のおっぱい掘り出して水吐きを腰に置いてあそこから水をたらーっと垂らさるわけ。
ああいうの大阪にないでしょ。
ないね。もう裸のラフ像を置くっていうのは京都の特徴やね。
そうですね。
浴槽の縁もタイル、ほんでこのまた床のモザイクのこのね細かなタイル、なんかこう足の裏気持ちいいねこれ。
ええけどこれ絵に描くの大変ですよ
のラッキーポストカードかなり苦労してはりましたね。
これ今まで一番時間かかったでしょこれ
外観はちょっと洋風で派手ですけどね、中入ったらこうやってちゃんとね京都の伝統的な銭湯の形をね踏襲している古風なね、うん、銭湯なんですよここは実は。
なるほど、うん、要するにちょっと派手めに見えた可愛い子ちゃんが付き合ってみたら実は古風な大和なでしこやったと。ああそういうギャップがもう大好きやね。
でしょもう松本さんの壺にはまるでしょここ。
ありがとうございます、ね、
真鍮の良さがやっと分かってもらいました。
分かってきましたよ
いやいや、その例えはよう分からんけども京都らしい銭湯ということは分かりました、
うん、はい、まあ、そういうことでラッキーさんにもね京都の銭湯の良さがよく分かって ってもらえたということで、はい、ということでですね、早速ご主人とおかみさんにね、お話もちょっと伺ってみたいと思います。
はい、
それではお話を伺いに
参りましょう。
はい、それでは京都市伏見区の新中のご主人、神谷博吉さんとおかみさんの恵美子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずご主人から、すごい建物がね、やっぱりここ素敵なんですけれども、うん、この建物はいつぐらいに建てられたものなんですかね。
昭和6年ぐらいですかね。
戦前の、もうそれだけ歴史があるっていうことですね。で、ご主人がここ実際に継がれたのはおいくつぐらいから？
昭和36年あ3月からですね。
当時は燃料とかは重油じゃなくてまだ石炭とか材木とか、
ね、昭和43年ぐらいから重油になったと思います、
ね、ああそうですか。
この37年ぐらいからずっとお父さんと二人で
もちろん
やってこられたんですね、
はい、昭和のねその始めた6年という時は、はい、割とは20時間ぐらい
朝から晩まで
ずっと長かったんですよ。
営業しっぱなしの20時間1日、
20時間やから時間ほどある
し、フル回転、
ね、鎌崎さんが2人いてたし、女中さんも3人か4人いて
た、ね、もひっきりなしにお客さんがもう20時間の間
でも儲かってしょうがなかったんちゃいます。もう
その時はその時のね、あの料金が決めてあるから今は結局お客さんが入らなかったないようになったから結局料金高なって、
はい、
でもう前からヤブヘビやです。今は逆に高しなやっていけと、
はいはい、
で高すぎたらお客さん
来おへんで、もうね、不思議ですよね。まあ、最近スーパー銭湯でも安いところありますけど、設備がええところもなんか浴槽1個だけのところも料金が一緒っていうのはね、なかなか利用する人から見たらなかなか納得がね、
ちょっと釣り合いっていうか、はい、なんかこう
違ってもいいと思うんですけどね、こっちからするとね。
まあその辺は全部お国が決めてしまうことなんで、ね、
だから上げてほしくないっていう意見もあれば上げてほしいっていう、それはやっぱこうアンケートは取ってるんですけどね、うん、一応は古屋ではね。
ここは結構伏見のね酒蔵とかその寺田屋さんとか近いんで、特急が止まってこの前の商店街をぞろぞろと観光客歩いた反応もよう見るんですけども、そういうお客さんとかはあんまり入りに来てくれはらへんのですかね。
そういう人もいはるんですけどね、
あ
興味はありますね。
割に団体で来られるんですか。
そう、5、6人とかね、だから女性も入れたら10人になる時もあるしね、男性だけで5、6人っていう時もあるしね、うん、1人2人やったらなんぼでも。
あ、
うん、
去年はね龍馬伝でこの辺大フィーバーしてましたんでね、何の商品見ても龍馬ってついてましたね。漬物屋からもうなんか喫茶店から
ここ多分ね、その1年間だけ龍馬湯に変えたらもっとお客さん来たもん。
お客さんもね、ここも龍馬が入ったお風呂やって言って、そういう風に宣伝したらどうやねんって。
嘘は嘘は飽きませんけど、
まあ、嘘は飽きませんけどね。
その時はここから沼地やったんですからね、昔は。
そんな時はできてへんみたいなね。
ここはそしたら昔からね、まあ、遊郭があって、うん、そこのお客さんなんかはまあその昭和の初期来られてたんですよね、
う
ん、
有名な人はもう長谷川和夫さんが来てくる。
ああ、映画スターの、
長谷川和夫さんもここ入った。
ここ何回前に、
ね、ああそうなんですか。
若い時に、
その遊郭で遊んで、
いやいや、あそこに家があるんですよ。
あ、近くに住んだはずなんですか。普段は普通やったらね、男湯の方から女湯を覗こうとしますけどね。長谷川和夫が来たら女湯から男湯を覗く。
ちょっと特別料金取ってあそこで。
いや、そんな感じです。
一人15秒ぐらいで。
いやいや、そんな感じ言うてましたけど、
ね。あ、そうですか。
やっぱ男前全然違うから、
ね。なんかその酒蔵関係のお客さんなんかも居張った時期はあるんですかね。
おじさんはたまに来たんかな。せやけど古い、うん、だけど私らはこの人が当時さんだっていうことは知らないからね。
まあまあ入ってきはったらね、普通のお客さんで、うん、なかなか見分けもつかへんかもしれませんけど、
うん、だけどおじいちゃんの時代は淀に競馬場が前からあるでしょ、はいはい、競馬場のこう減量するのにね、
はい、
お風呂入ってははかり、お風呂入ってはかりみたいな、
減量、騎手の方が、
騎手の方が、
減量のね、そういうので行きはったっていうのもありました。
ここで絞って、
そうそうそう、
で馬乗ると、
淀に乗りに行くと、乗りに行くっていうのは、以前お話聞いたとき、最初はここ貸風呂で、お父さんが始めはって、買い取って、ずっとやってはるっていうお話ね、してくれはって。
でもまあ、ほな、下働きからコツコツコツコツ、お金を貯めて、 最終金これを買い取るとこまで。
お金だけでは絶対に商売できひんから、力になってくれる人を探してた
わ。今この新自由とこにはこの新自由さん、今一軒だけですけれども、はい、この昔からここは、この一帯はもうここ一軒やったんですか？
いえ、その今島の中に、ここらで10軒ぐらいあったのが今4軒になってます。
あ、はい、
ここがその生き残ってんのは、なんで、どの辺に秘訣があるんですか？
いやいや、だから駅前だからかな、みたいな、ね。
駅前が一番
その、ね、場所の
必ず通る道ですね。
会社帰りにね。
あ、じゃあスーツでネクタイで着はる人とかも結構いはる。
ああ、
まあ飲み屋街もあるしね。その風呂入るためだけにわざわざ家出るっていうよりもついでに飲んだり食べたり
ご飯食べて帰るっていうね。
いろいろまとめてね、楽しめますよね。
あのさっき酒蔵の話がちょっと出てましたけども、ここもやっぱり井戸水使ったはってね、水がいいのも一つすごい特徴なんですけど、
この辺はそうなんですね。
はい、
すぐそこにあの水の湧いてるお寺が
長賢寺、
長賢寺
さんもあるしね。
まさにあのもう酒の仕込み水になってるような地下水が上がってきてる。
そうそう、飲めるような水で、はい、結局
100%。贅沢な話やな。いや、水の分かる人にとってはそうでしょうね。
そうですよ。あのだから最初に初めて来た人でもね、あの入った後にね、もう柔らかいって言うんですよ。水当たり、
はいはいはい、
お湯当たりっていうかね。だからそれをね、もうちょっと感じてもらってね、
うん、
あ、ここの風呂入ったら綺麗になるんだわみたいな、まあね。
それも腹な思ってる。伏見の
龍馬の湯の次は別品の湯とかなんかこういうね、水風呂ここは循環させてないです。もうかけ流しで水風呂はね、ずっと
贅沢の極みやね。
でサウナもね、スチームサウナ無料のサウナありますし、そのスチームサウナの中でこう汗をぐーっと絞って水風呂の中に入るって、もうこれ夏のもう最高の楽しみでしょ。
だけど水風呂入る前に汗は流してね、
はいはい、
しょっぱい水になるからね。
そうかかり湯をしてからちゃんとね、水風呂の中入ってもらわな
きゃ。マナーはちゃんとね、守っていただいて。
いや、もうでもそれほんまね、この夏バテを乗り切る秘訣やね、それ、うん、ビシッと締めたりね、このまたバーッと熱く汗をかいて、それやってる間にこう熱さが平気になってくるもんね。
そうそうそう、
外の暑さが。
2年ぐらい前にあの読売文化センターというところの講座で、あの松本さんと、はい、あのレトロ銭湯と、その街並みを楽しむでしたっけ、
はいはい、
なんかそういう講座をこちらの新中でやらせてもらいまして、その時もね、基本は教室でちょっと銭湯のガイダンスして現地行って街歩きを楽しんだ後に風呂入りましょうっていう講座やったんですけども、結構街歩きと銭湯っていうのはいい組み合わせやと思いますんでね。
そうそうそう、だから街を歩いてで、まあ、汗流したし、お風呂入って、あ、気持ちがいいわ、はい、それでいっぱいちょっと飲むっていうね、はいはい、そのコースが私一番いいと思うんやけど、
ね、一番いいですよね、もうそれ、
うん、1日コースでね。、うん、だからここへ駐車場まで降りなくても
丹波橋まで行ってね、
丹波橋とか桃山で降りて、はい、五稜さんずっと経営してるのね、はいはい、五稜さんを行ってとか、うん、まあ、あの桃山城まで上がってとかね、それ、はい、うん、で降りてきて、まあそんな感じでね、
気軽にね楽しめる、はい、もう半日コース、
うん、そうそうそう、それで特急で帰っていただいたらもう即もう家に着くという ね、う
ん、ね、ほんまや、
うん、若い人にっていうとちょっとこう地味かなとも思ったりもするんですけど。
いやいや、
まあ、若
い
地味な人もいてますからね、若くても。若い人みんな派手言い訳ちゃうから、
ね、派手な人ばっかじゃないという、
うん、ぜひね、そういうちょっと散策に帰りに銭湯っていうのも、はい、ぜひ伏見でね、そういうのをまさにいいコースがいっぱいあると思うんですよ、ね、
ありますね、
だからまずちょっと新中さんと伏見の街並みでそういうのを一回楽しんでもうて、
うん、
楽しさを十分分かってもらって、また違うところもそういう楽しみ方をね、
伏見の街で割にこうコンパクトにね、歩いて回れる範囲ですもんね、うん、ぐるっと、はい、
あのいろいろお話伺わせていただいたんですけども、
はい、
そろそろお時間ということ で、 ですね、はいはい、最後に最近ちょっとお風呂から離れてる方とかですね、
うん、
まだちょっとお風呂の楽しみに気づいてられないか、メッセージをお願いできればと思うんですけれども、はい、
普通に温泉行く感覚で銭湯に入っていただきたいなと思うんですよ、うん、だから常連さんのおじいさんおばあさんもたくさんいるんですけど、
はい、
そのおじいさんおばあさんに何でも知らないことは聞いていただいて、
うん、
で、まあ自分のものにしていただいて、
はい、
で、まあお風呂ってやっぱこんなにいいもんやな、なんちのお話の相手にしてあげたりね、してもらったり教えてもらったりっていう感覚で入っていただけたら本当に嬉しいんですけどね、
そういうことそのものをね楽しんでいただいたらね、
うん、そうですそうです、うん、ただ本当に気楽に、うん、もう入ったらもうみんな裸ですしね、
う
ん、同じなんでね、
はい、
一番身近な癒し系の、
うん、
まあ温泉とまでは言わないけど、
うん、駅前のね、
うん、
いや、ここさ、建物の外見たら上の方に温泉って右から書いてありますから、
ね。いや、でもね、この伏見の酒造りの水を沸かしてるわけですから、
う
ん、まあ温泉とね、
そうですよ。
変わらない。なんかもうしょうもない温泉よりもね、ね贅沢ですよね。
味わっていただきたい。
はい、はいはい、そうです。
遠くまで行かんでもね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご主人も何か一言最後に短くでも結構ですんで。
はい、十分にあの、お湯もね、沸いてますし、はい、天然の地下水を、うん、
たっぷりとね、
たっぷりです本当に、うん、初めてのお客さんが一回来てもらうとまた良さがね、
はい、
一度は来てほしいと思っております。
とりあえず一回来てください、
はいはいはい、それがまず第一で、はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけで新中のご主人の神谷博吉さんと奥さんの恵美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今のお話からね、すごいいいお人柄っていうのは
もう全部伝わりましたよ、は
い、伝わったんじゃないかと思います。
よかったよかった。
あの中小島って特急も止まるし、近くには寺田屋とか酒蔵とか観光スポットもいっぱいあるし、ぜひ伏見観光と一緒に楽しんでほしい銭湯ですね。
はい、もうね、全くもってね、その通りでございます。
はい、
はい、伏見に来て心中に入らないなんてもう楽しみを一つ忘れてますからね。
このたっぷりの名水風呂楽しんでください。
はい、京阪電車中小島駅前のレトロ銭湯心中さん、
最高です。
悪霊退散退散退散。キンキンに冷えた水風呂に入るとき、ついこんな風に叫んでしまうことってありますよね。一利用者の立場から銭湯を語るこのコーナー、今回も天神橋筋6丁目のモヒートセブンバーにお邪魔しております。マスターのアモーレヤギさん、今日のおすすめは？
今日は夏の果実、マンゴーとバナナを使ったフローズンモヒートの7番です。
今日は大阪市福島区野田にお住まいの山中雄一さんにお越しいただいております。29歳の男性でございます。山中さん、
はい、
どうですかこれお味の方？
うわー、うまいっすわ。
もう夏にぴったりいう感じですね。今日はこれをいただきながらお話を伺いたいと思います。山中さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回まではね、割にこの銭湯マニアのコテコテの人に話を聞いてきたんですけども、うん、山中さんは別に銭湯マニアっていうわけじゃないですよね。
わー、銭湯マニアではないですね、
はい。まあ、野田にある昔からあったあの千成湯っていうね、はい、お風呂屋さんによく通っていた常連さんと
して。そうです
ね、はい、で千成湯この間残念ながらね、はい、5月いっぱいで廃業されてしまったんですよね、はい、最後その常連さんたちがあのささやかなお別れイベントをなさいましたね、はい。その時にいてた山中さんに、ね、今日来ていただきました。はい、山中さん、あの子供の頃から千成湯によく行っておられたということなんですけども、
そうですね、
はい、家に風呂はなかったんですか？
ありました。
あったけども、は
い、小学校前から連れて行ってもらいましたね。
あ、はい、月に何回か行く感じですか？
そうですね、弟と一緒に。
今日はお風呂屋さん行こうかという感じ。
そうです
で、その時行くお風呂屋さんは
もう千成です。
千成湯と決まってたわけですね、はいはい、1年のうちでこの日には行くっていうのも
あります。あの初風呂で2日には絶対行ってなんですよ。
1月2日お正月で最初にお風呂屋さんがオープンする日ですよね。
そうです、はい。
まあ、それ家族揃って初風呂に入りに行く。
そうです、はい、
近所挨拶回りの
その前に入る。
だんだん成長してきたら、
まあ、小学校からはもう友達とか近所の後輩とか連れ持って行ってましたね。ああ、
それも月に何回か
何回か行ってましたね、
はい、子供たちだけで。
そうです、はしゃいでました、ま
あ、注意されたりとか
しましたね
思春期になると
ちょっとね、回数は減りましたね。
大人になってから
増えてきましたね。
で、増えてきたいうのは
ね、あのおっちゃんおばちゃんの声が聞
く、バンダイの。
そう、結構ね、独特な声出してあるんですよ。
どんな声です
か？こんばんはーって、こんばんはーっておっちゃんがね、
顔見たら真っ先に言
う
てくれるんです。
そうです、久しぶりやなーっていう、こういう会話がね。
ああ、なるほど。で、いっぺん行ったらどれぐらい？
1時間から1時間半は入ってますね
上がったらなんか
コーヒー牛乳とかビールとか。
なんかこの間いたら家からつまみ持ってきて、あそこで
宴会やってました。
宴会やってるおっちゃんいてますよね、
はい。もう何でもありなんで。
山中さんの中では、はい、銭湯イコール千成湯。
千成です。
もうその千成湯の特徴、まあ、どんな風呂ですかって聞かれたら、
はい、もう単純なんですけどね、はい、あの広い
広い。
夜まで、
夜何時までやってるんですか？
2時までです。
夜2時までやっている、はい、なんでそんな遅までやってるんですか？
土地柄なんですよ。中央市場があって、
野田という町には中央市場がありますよね。
そうです。
よその銭湯違いと言いますと、
まあ、おっちゃんおちゃんですね。
お人柄。んで、ところがですね、その千成湯さん、廃業されてしまって、はい、なんかね、配管がもう壊れて、
そうですね、あの穴が開いたっていう。うそうそ、ちょっと僕も分かってたんです
よ。寂しいでしょ。
寂しいですね。
家族で行った思い出。
思い出。
ほんで、お正月一番に入るあの清め、はい、夏の祭りの後の汗流し。
そうです。
もう全部これパーですね。
はい。
千成湯亡き後も1ヶ月経ちましたけども、
はい、ちょっと近場のところだけ1軒だけ行ったんですけどね、やっぱちょっと物足りんで、ね、
あのあちこち各地にまだ残ってる銭湯どこも厳しい状態ですので、はい、ぜひね、山中さんも千成湯に比べたら物足らんかもしれんけれども、はい、ぜひまた今後もね、銭湯ライフを新たに構築していっていただけたらと思います、
はい、
大阪市福島区野田にお住まいの山中雄一さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お知らせコーナー。
銭湯のイラストばっかりを集めた、日々これ銭湯2というタイトルで、作品展を今やっております。
はい、どちらでやってはるんですか。
大阪のですね、地下鉄肥後橋駅から南の方へ歩いて 5,6 分のところにありますアートギャラリーティールーム、あちらの方で30日まで、現在今もう開催中でございます。
ラッキーさん、今年はデビュー25周年ということで。
そうなんですよ、ね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
また別の個展もあるんですね、
はい。大阪市立の中央図書館、そちらの方で8月の5日から17日まで、展示をさせていただくことになっております。こちらの方は銭湯イラストじゃなくて、まあ、これまで仕事でやってきたものとかいろいろ他書いてる作品なんかを展示させていただきます。こちらも無料でございます。図書館お立ち寄りの際にご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんお近くに行かれた際にはラッキーさんの個展も見ていってください、
は
い。
あと詳しくは、ホームページもしくは、私のブログなんかを見ていただくと時間等を書いておりますので、
はい、またそちらもチェックしていただければと思います、はい、よろしく
お願いいたします
。お知らせコーナーでした。ということでですね、私たちがインタビューしている間にですね、はいはい、いつものようにラッキーさんは、ね、
はい、
しこしこと
後ろでやってくれてはりました、
はい、作業されておりました
。
お二人の似顔絵ができたんでしょうか。
今回ちょっとお二人バージョンで、
はい、こんな感じじゃーん。
できました。
すごい笑顔です。お話から伝わるいいお人柄がもう絵にも現れてますんで、ぜひ、ね、この
似顔絵を、ね、このお二人に会いに来てほしいですよね。
そう、は
い、
そうというわけでですね、京都市伏見区の新中からお送りしましたフロイコカーラジオ、はい、今月はいかがだったでしょうか。
はい、
ここは京阪の、ね、特急が止まる中所島駅からすぐですし、あの伏見観光の帰りによるのにも絶好のロケーションですのでね、はい、ぜひ皆さんも一度寄っていただきたいと思います。フロイコカーラジオでは毎月あの番組へのご意見ご感想もお待ちしておりますので、どうぞメールアドレス載っておりますので、そちらの方へお願いいたします。
はい、
次回の放送は8月の風呂の日、8月26日にお送りする予定です。というわけでナビゲーターは私林博樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは来月も
風呂行こうか。